無料でお楽しみいただけます。
あなたのスマホがタイムマシンになります。
1週間以内ですと無料です。
過去1週間以内のラジオ番組を無料で聞けるラジコです。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。早速なんですが、はい、ラジオ大阪からのお知らせがあります。
はい、
ラジオチャリティーミュージックソンの募金協力店の募集が始まりました。
いや、もうそんな時期ない
や。ラジオ大阪では12月の24日土曜日の朝10時から25日の朝10時まで、目の不自由な方へ音の出る信号機を、ラジオチャリティーミュージックソンを今年も放送することになっております。このミュージックソンとは、目の不自由な方の暮らしに役立てようと、音の出る信号機や視覚障害者用の教育機材などをですね、寄贈するための等量性基金、つまり皆さんからの募金を集めるというこういう番組なんですが、このキャンペーン、なんと1976年にスタートして、今年で47回目、つまり47年やり続けているという、こういう番組なんですよね。
すごい。
はい、でこの番組からお願いなんですが、はい、よかったらラジオ機の方でお店やってる方とか、はい、あるいは事務所をやってる方、持っていらっしゃる方、募金箱置いてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ラジオ大阪のホームページを通じましてご連絡をいただけたらなというふうに思っております。
はい、
はい、赤い小さなね、本当はあまり、場所取らない募金箱なんですが、その募金箱を置いていただける方、置いていただける場所を今募集しております。その、視覚障害者のための募金ですので、それじゃったら置いてあげようかというところがありましたら、ぜひ、詳しくはラジオ大阪のホームページご覧いただけたらなと思っております。募金協力店になっていただけたら本当にありがたく思っておりますので、西村さんからもぜひお願いしたいと思いますよ。
あ、はい、また今年も始まりました、チャリティーミュージックソンの募金箱設置、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ご協力お願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
芸術の秋です。今日は映画を一本ご紹介しようと思っております。その映画のタイトルが心の通訳者たちっていうタイトルで、 What a wonderful world というこういうサブタイトルがついてるんですけれども、これはね、耳の聞こえない人たちのための言語、手話があります。
はい、
この手話を目の見えない人に伝えるためには、どのような音声ガイドで届けたらいいのかということで、まあ、手話通訳の専門家からは非常に難しいと言われながらも、試行錯誤しながらチャレンジした人たちの姿を追ったドキュメンタリー映画なんだそうです。で、はい、私もちょっとまだこの映画見ていないんですが、
はい、
監督さんに今日電話口に出ていただいてますので、お話をお伺いしていこうと思います。この心の通訳者たちという映画をお作りになりました山田レオ監督です。山田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田さん、
はい、
まずもうズバリこの映画どんな映画なのか、その内容を教えてもらえますか。
はい、細かく説明すると非常に複雑なんですが、一言で言うと、
はい、
見ている人にこうなんか生きていく勇気みたいなものをね、
はあ、
与えられる、そんな映画でありたいなと思っております。
なるほど、
はい、
そういう気持ちでお作りになったということですが、
そうですね、
もうちょっと中身、はい、内容細かいところもちょっと具体的に教えていただけますか。はい、
今お話をしていただきましたけれども、
はい、
手話通訳という方がいて、
はい、
でその中でもですね、今回取り上げるというか中心になるのは舞台手話通訳という人たちなんです。
舞台手話通訳というのは普通の通訳の方とは違うんですか。は
い、ちょっと違うんですね。
どのように違うんですか。
それは何かというと、普通、ニュースであったり選挙広報であったりそういうのを喋ってるその隣で画面に向かって手話をする、
はい、
そういう手話通訳っていうのが、一般的にありますよね。
そうですね。
でこれとは違って舞台の上で、演じている熱演している役者のセリフっていうのを、舞台の上で伝える、そういう役割の人たちなんです。
なるほど、はい、
でこれは単に言葉をこう、置き換えて、手話に置き換えるということだけじゃなくって演じてる人の気持ち、感情、そういうものも含めて手話で翻訳して伝えると、そういうことをやる、人たちなんですね。
山田さん、
はい、
今のお話聞いててちょっとわからないところがあるんですが、その演じてる、いわゆる演者の心を手話で一体どう表現するんですか。
はい、でそれが肝というかあれなんですけれども、同じ舞台の上に立って先ほど言ったみたいに画面の舞台の隅でですね説明するのではなくて、
はい、
同じ舞台に乗ってですね役者のかなり近くに行ったり舞台手話通訳の方自身も動き回って、そしてその伝えるということをするんです。
じゃあ僕も実はステージを見てたら、
はい、
演者の一人みたいな感じにも捉えられる感じなんですかね。
そうです。
はい。
で、だったらじゃあ役者が全部やればいいじゃないかということもあるかもしれないので、それはそれで違うことで、そのプロフェッショナルがそれを、演ずることと、そのことを伝えるという、その伝えることには徹するんですが、多くの場合、その役者の息にまでこう踏み込もうとする、そんな大変な仕事であるんです。
これはなかなかのお仕事というか普通の手話とは随分違いがあるみたいですね。
はい、と思います。で、僕自身全然こういう方たちがいるってことは知らなくて、
いや私も今初めて聞きました。
、はい、
西野さんは知りませんよね。
で、人知れずこういう方が努力をしている方がいて、
はあ、
でその姿を見てですね、これは非常に感動的ではすごいなと思いまして、
はあ、
でそれをちょっとドキュメンタリーで短く撮ったものがあったので、
は
あ、それを、そのドキュメンタリーを今度は見えない人にも見てもらおう、
うん、
聞いてもらおう、分かってもらおうというのが、この映画をのストーリーなんです。
なるほど。いや今の話を聞いてましたら、
はい、
私もその多分演劇を見たら、
はい、
なんか撮ってみたくなるような気がするような、いやしかしそれぐらい感動があるでしょうね。
そうなんです、
うん、
舞台だけを撮ったのではなくて、
はい、
稽古をしている舞台稽古の時から一緒になって、
はい、
練習をするわけですね。
なるほど。
でこの稽古をしていく中でやっぱり試行錯誤がいっぱいあって、役者と相談したりいろんなことをしながら本番の舞台へ立つ。でこの今回の場合にはリンゼングッドバイという舞台なんですけれども、その舞台は1回しか公演しない、そのために1週間ぐらいずっとかかりっきりで練習をして本番を迎えるっていうのを撮った短いドキュメンタリーなんですよね。
なるほど。
でその最後には3人の女性が関わってるんですけれども、
はい、
その3人の女性が抱き合ってやったやったってこう感動する場面が最後にあるんですが、そのくらいこうやってる方もですね、 一緒になって成し遂げたっていう。
なるほど。
そういう感動は、はい。
その舞台手話通訳の、まあ、演劇なんですが、
はい、
実際に、まあ、耳が聞こえづらい方々が、はい、お見えになってでその舞台を見て、
はいはい、
どれぐらいの頻度でその舞台役者の気持ち心が伝わってくる感じを受け取っていらっしゃるんでしょうかね。
どのくらいの頻度でというのはなかなか難しい、はあ、とは思うんですけど、
ええ、
あの舞台のあれの難しいのは役者が演じて動いてるんでそれはそれで見たいわけですよね、
うん、
見るわけですよね、
はい、
それでいながらその言っていることあるいはその中に込められた感情みたいなものを通訳している舞台手話通訳の方の動きもあって同時進行するんであのなかなか最初は難しいと思うんです見てる方も、
はい、
しかしだんだんそれはこう芝居が進んでいくに従ってですねだんだんそれが一体化していってなんか訴えてくるものを感じるそんな風になっていたんだと思います。
はあ、なるほど。で今回ね、
はい、
その生の演劇の感動を見えない人にありのままの映像で届けたいという、
はい、
そのさらに一歩進んだことですよね、
はい、
これ、
はい、
これに関してどうなんですか。
まずはその3人のね、
はい、
彼女たちっていうのがどういうことをやってるのかっていうのをこっちが知りたかったわけですけれども、
はいはいはいはい、
それを今度は人に伝えたい、そうするとどうやったら人に伝わるだろうかというときに、思いついたのが、この映画のですね、舞台ともなる、もう一つの舞台となる、シネマチュプキ田端っていう映画館があるんですよ、
はい、
東京に、
はい。
で、それはユニバーサルシアターといって、目の不自由な方だったり、耳の聞こえない方であったり、そういう方たちが一緒に映画が見られる。
うん、
そんな劇場なんですよね。
なるほど、珍しい劇場ですね、これ。
そうですね。で、そこでは、その普通の映画、一般の映画を上映してるんですよ。
はい、
で、その映画に、字幕をさらに付け加えたり、
はい、
あるいは、目の見えない方でも楽しめるように、どういう場面でどんなことになっているっていう、そういうことを全部、
解説してくれる方ですよね。
そういうのがついている、はい、それは音声ガイドというんですが、そういうのをつけた映画、そういうのもいつも自分たちで作って上映しているそんな映画館なんですよ。
これはなかなかの西野さん映画館ですね。
そうですね、なかなかないですもんね。
音声ガイドは監督ね、はい、実はこの番組でも何度か取り上げたことがあって実際私たちも見に行ったことがあるんです、
はい。
確かにねよく映画をあそこまでこと細かに伝えてくれるなっていうような本当プロを感じたんですけれども。
そうですね、
うん、
で私もある前に作った映画をそこの映画館で上映するときに、音声ガイド作りっていうのに、同席したんですよね、
はい、
そうしたらば、作り手は僕の方なんだけれども、もうよっぽど深いところまで見抜いていたり、読み込んで、それを言葉にして、出していくという、その作業を見て、これはすごい人たちだなと思いました。
本当すごいですね、それってすごいですね。
はい、でこの人たちに、じゃあ、この仕事を任せたらどうするんだろうと、そのドキュメンタリーを撮ることで、聞こえない人のための、なんていうかな、その言葉の壁を越えようとしている、手話通訳の人たちの活躍を、
はい、
描けるんじゃないかなということで、
は
あ、お願いしに行ったんです。
はあ、はあはあははあ、
うん、そこが始まりだったんですね。
なるほどね。
はい。
はあ、それがどのように展開していくわけですか。
はい。で、ですから、じゃあ、これを、その短いドキュメンタリーをですね、音声版、音声ガイドがついたものを作ろうということになったんですけども。
なるほど。
はあ、で、こっちはそれをずっとその過程をドキュメンタリーで撮るんですが、
うん、
いざその音声版を作ろうと、したときにですね、最初に原田さんおっしゃいましたけれども、実はあまり人がやったことのない、手話っていう、聞こえない人の言語をですね、
うん、
見えない人が理解できる音声に変換するっていう、普通、今まであんまり考えたことのない試みへの挑戦になっちゃったんですよ、
ね。はいはいはい。
で、こちらはそこまであんまりそのことの重大性を感じてなかったんだけど、いざ始めるとあらゆることに局面でそういうことが出てきました。
例えばどういうことに直面しました？
つまり、最初にですね、見えない方に、見えないけれどもこのドキュメンタリーを見てもらったんですよ、
はい、
流して音を追って、
はい、音を追ってね、はい、
で多分あの、西村さんなんかもそうだと思いますけれども、目の不自由な方はその分耳はものすごく鋭いし、
うん、
そういうことでこう逃さず音を聞いてくれる、そのことで ある程度ガイドがなくても進行が理解できると思うんですが、そういう状態で最初に聞いてもらう、見てもらったときにですね、一番肝心な手話が全く見えない、
うん、
何をやってるのかが分からない、大きな流れは分かるんだけど、
うん、
肝心の主人公がやってることが分からない、
うん、
ですからそれをじゃあどうするんだって、まさにその手話のを言葉に変える、でももともと言葉を手話にしてるわけですね、
はい、
でそれをまた言葉にするっていうのは、
なるほど、
なるしなくてもいいじゃんとも思えるんですけれども、それはそうではなくて、単なるテクニカルな話ではなくてですね、
うん、
その間に立っている人たち、舞台手話通訳者という人が主人公なんで、
うん、
この伝えようという気持ちが大切であってね、
うん、
この単語をこういうふうにしましたということではなくて、そのためにこんなに努力をしているということが伝えたいんです。
なるほど、
そこからどうするかっていうのをみんなでいろいろと話し合いながら、会議を重ねながら、
はあ、
音声ガイドを作っていくという、
これは一度見ないとわからないですねお話聞いててもある意味ちょっと頭の中がこんがらかってくる部分がありますね、実は大阪で、
はい、
大阪の劇場で今度上映されるんですよね、
はい、そうですね、はい、
大阪第7芸術劇場と重曹にあるところなんですが、
はい、
こちらの方で11月の12日土曜日から上映がスタートするということですが、はい、山田監督、これサイズ的には映画はどれぐらいの時間あるんですか？
1時間34分。
ああ、しっかり時間的にはありますね。はい、どういうふうに一体そのドキュメント、そういう形を追っているかというのをぜひ皆さんご覧いただけたらなと思います。
そうですね。
はい、で、ここには、まあ、音楽も当然入ってくるんですけれども、
はい、
視覚障害者のバイオリニストの白井孝明さんという方が作ったイメージソングで、勇気の歌というのも入ってくるという話を聞いたんですが、これはどういうことでしょうか？
はい、はい、これはですね、この映画を作るときに、
うん、
最初からあったわけではなくって、映画はもう先にできちゃったんですね、
はい、
作っちゃったんです、
はい、
でちょっと付け加えると、先ほどそのなかなか僕の説明でよくわからない、これは見なきゃなって言っていただきましたけれども、なかなかそう言葉で言うと難しそうな映画なんですが、
これ難しいと思いますわ。
これはそこに集まったですね、
は
あ、人たち、その白井さんも含めて目の不自由な方も、あるいは耳の不自由な方も、
は
あ、あるいは手話通訳の専門家だったり、いろんな人が登場するんですが、
は
あ、そういう登場する人たちが一人一人が非常にこう魅力的で、な方たちで、
ええ、
でその人たちをこう見ていくと、おのずとなんか話が展開していってですね、
うん、
で最後にはなんかみんなでやったっていう達成感に至るという、そういう映画なんです。
なるほどなるほど。
ですから見ていて難しいって感じは多分しない。
ないというわけですね。
それを説明すると難しい。
難しいのはなるほど、曲の方がありますんで、ちょっと聞いていただこうかなと思うんですが、
はい、
白井さんの、勇気の歌という曲です。 山田さん、これが白井さんがお作りになった歌なんですが、
はい、
これは映画のどの辺で登場してくるんですか？
これはですね、さっきも言いましたように映画ができた後に作ったので、
はい、
映画の一番最後、エンディングのですね、一番最後にフルコーラスで出ます。
なんかエンドロールが流れてくるあたりですか？
その後です。さらに終わった後にですね、クラウドファンディングでいろいろ協力してくださった方があって、それへの返
礼
みたいな、
ね、はい、
意味を含めた場面がありまして、その時にこの音楽が流れます。でこれはですね、本当に驚いたことなんですが、この石井さんがある日こうみんなにですね、いやこんなのできちゃったよっていう感じでいきなり歌詞を提示してくれて、でさらにその一晩かかって曲もできちゃったっていうので、でこれにみんなが乗っかってですね、いろんなその出演した仲間たちが、で僕はじゃあそれラップを入れるわなんて言って、ラップを歌詞を書いたり、あっという間にみんなで作った。でそれをまた、みんなで歌ってですね、フルバージョンで、まあ、今日のはその白井さんが歌ってるやつですけれども、うん、全員で歌ってるのもあるんです。
なるほどね。
でこんなのが急にできちゃったり、それをこうみんなで協力してわっとできたっていうのは、この映画を作っていく過程でですね、みんなそれぞれ関わってみんなで作ったっていう、なんかそんな気持ちが一つになっていた、そんなことの表れかなと思っています。心一つになった
ということですよね、
はい。
ですからこの映画見に行かれる方、エンドロールが流れてて席立つことをしないように行くてください、
ね、ぜひ、はい、
最後まで見ていただけたら、この曲がかかる終わりまで、見ていただけたらということですね、はい。
そうです。
この映画は大阪第7芸術劇場重曹にあります。11月の12日土曜日からスタートするということですから、今の監督のお話を聞いて、いや興味あるわという方いらっしゃったら、ぜひ足を運んでいただいて、お客さんの反応みたいなのいかがですか？
ありがたいことになんかいろんな分野の方がですね、さまざまな意見を言ってくださっていて、まあ、概ね大変好評なんで喜んでいるんですが、結局これはなんか今なんかいろんなことがこう聞きたくない見たくないニュースみたいなのばっかり流れてくる中で、
はいはい、
なんていうのかな、一番なんかみんな欠けてるんじゃないかと思っている人と人の対話、
はい、
コミュニケーション、そういうものを、するためにですね、うん、頑張る人たちの姿っていうのが描かれていて、まあ、それがそれぞれの立場、いろんな方がいるけれども、それぞれが障害があるとかないとかそういう問題でなく、みんながこう感じている部分を、この映画なんかちょっとした答えをくれるような、そんな出来になっているというふうに思います。
わかりました、見に行きます。
はい、ぜひ。
わかりました。映画の紹介でございました。心の通訳者たちというこのタイトルで、大阪第7芸術劇場で11月の12日上映スタートです。ぜひ皆さんも足運んでください。山田レオ監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。よろしくお願いします。
いや、ぜひ見に来たいですね。
そうですね。
はい、まあ心一つにしたどんな映画に仕上がってるのか、足運んでいただけたら嬉しいですね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。ではいつものように今日はですね、栗山亮太さんの曲でお別れです。リアルビクトリーです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
宮崎カーフェリーの新船フェリー6号、10月4日火曜日神戸発の便から就航開始。いよいよ新船2隻が揃い、これまで以上に宮崎までの安心で快適な楽しいナイトクルーズをご提供します。ただいま乗船予約受付中。
ハロー地域猫。
ある日キティちゃんは片方だけ V の形の耳をした猫と出会いました。その耳もしかして毛が？いえいえ、この耳は地域猫の目印。飼い主がいない猫を増やさないために繁殖制限を施したり、きちんと餌を与えたり、トイレの設置や掃除をして管理と見守りをする活動を地域猫活動と呼んでいます。皆さんもどうか優しく見守ってくださいね。